ブレーメンの音楽隊。昔あるところに一人の粉引きと一匹のロバが風車の中で一緒に暮らしていました。そのロバは駅から風車まで麦の入った袋を運んでいました。粉引きがその麦を粉にすると、ロバはまた袋を駅まで運んでいきました。ロバが年をとって荷物を運ぶのが大変になってくると、粉引きはこう言いました。
出ていくんだ、この老いぼれめ。もうお前なんかいらないんだ。
そしてロバを追い出してしまったのです。ロバはブレーメンに行って音楽家になりたいとずっと思っていたので、これはちょうどいいとばかりに、ウキウキしながらブレーメンを目指して歩いていきました。ブレーメンまではあまり遠くなく、しばらくロバが歩いていくと、あるものが目に入りました。川のそばに一匹の犬が座り込み、哀れな声で泣いていたので、ロバは尋ねました。
かわいそうに、どうして泣いているんだい？何かあったのかい？
ああ
と、その犬はペソをかきながら答えました。
どうしたらいいんだろう。僕は年をとって、もうウサギを追いかけることができなくなったから、ご主人から追い出されてしまったんだよ。
そりゃいいや、
ロバは言いました。
君の声を聞いたけど、とても音楽の才能があるから、僕と一緒にブレーメンへ行って音楽をやろうよ。
このロバのアイデアに犬は賛成しました。彼はもともと音楽が大好きで、特にサクソフォンがお気に入りでした。一人ぼっちの満月の夜には、幾度となく遠吠えをして音楽を奏でていたのです。こうして犬はロバと一緒にブレーメンへ向かうことにしました。ロバの背中に乗ってしばらくすると、道の真ん中にしょぼくれた顔をした猫が座っていました。
おやおや、にゃんこちゃん、どうしたんだい？浮かない顔をして、一体何があったんだい？
にゃん、ネズミをにゃん取ることがにゃんできなくなったから、にゃん家の奥さんににゃん追い出されてしまったの。にゃん、
猫は泣きじゃくりながら話しました。
そんなことか、
ロバは叫びました。
気にすることないよ、一緒にブレーメンへ行こう。僕たちはそこで音楽を演奏するんだ。君は歌えるんだろう？
にゃーん。
あら、もちろんよ。
にゃーん。
お月様が出ているとカナリアみたいに歌っちゃうの。
にゃーん、にゃーん。
猫は早速にゃーにゃー泣いてみせました。
ほらね。
ロバはうなずきました。
まるでブラームスのバイオリンみたいじゃないか。ブレーメンの人たちは親切だから、僕たちにたくさんのご褒美をくれるよ。
そして猫も一緒にブレーメンへ行くことにしたのです。しばらくすると、ある門の柱の上で一羽の年取ったおんどりが悲しそうに叫んでいるのに出会いました。
コケコッコ
ー。ねえ君、
ロバは呼びかけました。
何か困ったことがあるのなら、僕たちと一緒にブレーメンへ行こうよ。僕たち音楽家なんだ。君はただ叫んでるだけでいいんだよ。きっと若い人たちに気に入られるよ。
こうしておんどりもブレーメンへ行くことに決め、4匹になりました。ロバ、犬、猫、そしてその上をおんどりが飛んでついていきました。そのうちだんだん夜になり、4匹はどこか寝る場所を探さなくてはならなくなりました。ロバと犬は木の下に寝転び、猫は枝の上に上がり、そしておんどりが木のてっぺんに飛び乗ると突然叫びました。
ここここここ、ねえみんな、 遠くに明かりが見えるよ。もしかしたらここやここここここ宿屋かもしれないよ。ここ
ロバが木の上によじ登るとオンドリは疲れていたのでふかふかした猫の上で横になりました。犬は上の方に向かって吠えながら、
ロバくん何か見えるかい
と尋ねました。
家がある、
ロバは叫びました。
宿屋みたいだからあったかい寝床にありつけるかもしれない。
じゃあそこに行ってみようよ。
犬の提案で4匹は夜道をさらに歩いていきました。家にたどり着くと、なんとそこは宿屋ではなく泥棒の住みかだったのです。窓からはまるでクリスマスのように赤々と光が漏れ、泥棒たちは中で騒いでいました。ロバが窓から覗き込むとオンドリが尋ねました。
何か見えるかい、足毛のロバくん。ねえったら、ここやここここここここ。
ごちそうがどっさり乗ったテーブルだ。
ロバは叫びました。
それから泥棒が何人かいるよ。
そしてロバは短いはしごから降りました。
僕たちのごちそうだったらな。
犬が言いました。
それにソーセージもあるかな。
どうしたら泥棒たちを家から追い出せるか、4匹はあれこれと考えました。勇敢なオンドリは、
ここやここここ、兵隊みたいに突入して家を乗っ取ろう、ここ
と提案しました。そこで4匹は窓によじ登ると大きな音を立てながら部屋の中になだれ込みました。そして泥棒たちはまるで野生のオンドリに追い立てられるように、あっという間に家から逃げ出してしまいました。泥棒たちがいなくなると4匹はごちそうをたくさん食べてお腹いっぱいになりました。そしてたらふく食べ終わったので、それぞれ気に入った場所を見つけて電気を消しました。家の明かりが消えたのを泥棒たちが遠くから眺めていると、親分はこう言いました。
あんな脅かしに乗らなければよかったんだ。おいグレゴア、戻ってどうなってるか見てこい。
そこで子分のグレゴアはこっそりと家に戻ることにしました。家の中は静まり返っていて、コンロの上に残り火が2つあるだけでした。そこで彼がマッチに火をつけようとすると、それは実は猫の光る目だったのです。猫は泥棒の顔めがけて悪魔のような勢いで飛びかかりました。
にゃーにゃー、
彼は慌てて家から出ようとしましたが、ソファーの横を通るとそこには犬がいて、彼の足をまるでソーセージにかぶりつくように噛みついたのです。泥棒は急いでドアから逃げ出しました。泥棒がそこで堆肥用のフォークにつまずくと、ロバが後ろ足で思いっきり泥棒のお尻を蹴飛ばし、オンドリは屋根の上で
コケコッコー
と叫んだので、泥棒のグレゴアはウサギのように走って仲間のところへ戻ると、親分にこう報告しました。
台所にはギラギラした目の竜がいて、前足でオイラの顔を殴るもんだから目から火花が出るし、ソファーの上にいたでっかい塊は吠えかかって足に思いっきり噛みついてきたんだ。もう何が何だかわからないくらいとっても恐ろしいことになってたんだ。
泥棒たちはそそくさとその場所から逃げていきました。その家はとっても居心地が良かったので、4匹はすっかり気に入ってここで暮らすことにしました。ちょっとお金が必要になった時だけブレーメンに行って広場で音楽を演奏したのです。だいたい7キロメートルぐらいですが、大丈夫でしょう。これぐらいなら誰でもできるんじゃないかな。
俺たち自由なブレーメン、怖いものなし。
私のブレーメン。仲間がいればこの世は楽しい。天下無敵のブレーメン。